はい、長年寺テレフォン法話です。五木寛之さんの親鸞、とても面白い本です。ストーリーの展開の面白さにぐいぐい引き込まれてしまいます。しかし新聞連載を読んでいて、初めの頃ほとんどの人が感じた疑問がありました。忠則って一体誰のこと？次第に分かってきたことですが、それはこの小説の中での親鸞上人の幼名でした。私たちが知っている親鸞上人のお名前は、比叡山時代の半年、法然門下に入って釈、そして禅師、流罪後に名乗った親鸞というお名前です。また幼名が松若丸であったという伝説もよく語られます。しかし忠則という名は初めて聞きますので、最初は誰のことなのかわからないのは当たり前のこととも言えます。とはいえ、800年前のことですから、記録に残されていないものはわからないのが当然です。比叡山以前の商人の生活に関する客観的な記録は、絵心人文書の中に描かれている銅像であったということぐらいしかないのです。若き日の商人の周辺にどのような人々がいたのでしょうか。五木寛之さんはその点を自由に物語として描き出しています。特徴のある人物を想像し、鎌倉時代の京の都の状況を生き生きと描き出しています。犬丸やつぶての屋敷など魅力ある人物描写にワクワクさせられてしまいます。絵心人様に妹がいたという話も初めて聞くことです。安楽坊に至ってはかなりな悪者になっていますが、こんな悪者にしてしまってどこからか苦情が来るのではないだろうかなどと心配しながらも物語に引き込まれてしまいます。虚実織り交ぜながら若き日の親鸞上人を浮かび上がらせ、内面的な葛藤や成長を描き出しています。小説ですから史実をとやかく言う必要はないのではないでしょうか。来年1月1日から東京新聞をはじめとして全国の地方紙に、五木寛之さんは親鸞の 続編である親鸞激動編の連載をすることが発表されています。楽しみでなりません。親鸞上人に関する小説はいくつか出ています。最近では津本洋さんも書いています。過去には吉川英治さんや丹羽文雄さんのものもあります。しかし周辺人物など自由に描いているのは五木寛之さんの右に出るものはありません。史実を抑えて商人の生涯を学ぶには不向きですが、小説としては何と言っても面白いです。宗教書だけでなく小説や歴史書をいろいろと読み漁るのも親鸞上人に近づく方法であるのではないでしょうか。次の法話テープの交換は12月16日です。